ドリームトーク。この番組は会社の経営者の方や業界のプロフェッショナルな方々に今感じていること、そしてお仕事のことなどをいろいろとお話しいただいています。今日はですね、なんと起業家の方ご紹介ということで、まずはですねアドバイザーの方をご紹介したいと思います。自己紹介お願いします。
はい、はじめまして、私は戸塚にある男女共同参画センター横浜の中にある女性企業アップルームのナビゲーターをしております、ソフィットウェブプランニングの吉江大紀子です。いろいろな方の女性の起業のアドバイスをさせていただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そしてですね、お越しいただいたのは伊藤恵理カウンセリングルームフェアリーの日本心理学会認定心理師伊藤恵理さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。伊藤恵理です。
さあ、まず早速なんですが、カウンセリングルームをされているということなんですが、はい、どういったカウンセリング授業をされていらっしゃるのか教えていただけますか。
はいはい、ですね、私のところではヒプノセラピーといいまして、催眠療法なんですけれども、それを主に使ったカウンセリングをしております。あとはいろんな元気になる講座ですとか養成講座もやっております。
ヒプノセラピー、
はい、
このヒプノセラピーを使ってというお話がありましたが、どういったものなんでしょうか。
はい、ですね、人の悩みって言いますのは潜在意識にある場合がとても多いんですね。で、顕在意識、潜在意識っていうのはよく最近言われてるんですけれども、顕在意識っていうのは今いろいろやってる時に感じる意識なんですけれども、これはほんの 10% しかないって言われてます。で、残りの莫大な 90% が潜在意識、無意識っていうので普段は意識できないところなんですけれども、ここからの悩みが派生している場合がとても多いです。で、会話だけのカウンセリングですと、それがなかなか良くなっていかない。そこでヒプノセラピーっていうのは催眠状態、軽くうとうとした状態に持っていきまして、その方の中の悩みを探っていって癒したり、小さい時の言えなかったことを言ったりっていうことでアプローチして、でその方をポジティブな状態に導く、そういうやり方です。
うとうとした状態に導いてということなんですが、はい、実際にそのカウンセリングルームに行くと、
はい、
うとうとした状態にはどのようになっていくんですか。
そうですね、初めはもちろんどのようなお悩みがあるのかっていうのをよくお聞きして、顕在意識の面でも変えていく、例えば認知行動療法などで、考え方の歪みを変えていったりってしながら、そしてお話ししていると、この方はここに問題があるんだなっていうのが分かってまいります。そうするとちょっと、リクライニングチェアみたいなものがあるんですけれども、そこに横になっていただきまして、で、リラクゼーションするような誘導していきます。そうすると意識はあります。で、言いたくないことは言いません。そういう状態になってくると、なんとなくこうパッパパッパ浮かんでくるものが出てきます。で、それをお話しいただいて、そこから探りながら、アプローチしていくっていう状態なんですね。これが催眠状態です。
そうなんですか。
はい、
だからなんかちょっと催眠って聞くとね、何か催眠術にかけられて、
そうですね、
なんか他のものになっちゃったりとかっていうような、はい、な印象をね持ちがちですが、
そうなんです。そこがちょっと日本ではまだ怪しいって言われてるところで、はい、催眠術なんかがねテレビでやっていたりしてしまうので、こうちょっと宗教的に感じる方もいらっしゃると思うんですけれども、これは全くそんなことはなくて、意識もありますし、先ほど言ったように言いたくないことは言いません。で、あんなこと言ってる、こんなこと言ってると思いながら、中の方からなんかこう湧き出てくる感じをお話しいただくだけなんですね。ですから寝る前になんかこう一つのことを考えていたら、それがなんかどっか行ってパッパパッパいろんなものが浮かんでくる状態、これがまさしく催眠状態ですね。全く怪しくない状態です。
どういう方が、はい、その伊藤さんのところに訪ねて来られるんですか。
はい、そうですね、精神的な、ね、病気っていうふうに思われている方多いと思うんですが、本当に普通の悩みの方が多いです。例えばですね、一番多いのは、小さい時からの親子関係によって今自信がなくなってしまっている、自分の生きている意味がわからない、自分のことが好きになれないという方が一番多いです。
そういう方が、はい、そのカウンセリングルームを訪ねて、お話をしていく中で問題解決を図っていく、
はい、そうです。
そういうのは測れるものなんですか？
そうなんです。これがその自信のない原因となった過去に導いていくわけなんですね。そうするとお母さんに愛されてないって本人は思ってるんですけれども、そういうところにバンって行ってしまう。でそこで泣いたり、お母さんに言えなかったことを言ったりして、癒していくわけです。発散して癒すわけですね。でそういうふうにして最後の方は暗示をもどんどん入れていきます。そうすると潜在意識にそのポジティブな暗示が入っていくので、あれなんでこんなに落ち着くんだろう、あれなんでこんなに安心感が出てくるんだろうっていうふうになってくるのが催眠療法で、1回でもかなり効果のある方が多いです。
うん、1回でもですか？
そうですね、ものすごく効果的ですね。
なるほどね。じゃあ、ちょっと悩みがある方は、尋ねてみるだけで、ちょっと解決がね、今まで長い期間悩んでいたことが一回行くだけで解決っていうこともあり得る。
そうですね。ですから私はもう心療内科に行くんであれば、その前に一回催眠療法を受けてみたらどうですかって言いたいぐらいです。
ちょっとお伺いしたいのは、この伊藤さんと催眠療法の出会いっていうのはどういったところなんでしょうか？
これは私がちょっと、こういうお仕事しようかなと思いまして、養成講座に通ったんですけれども、でそこで催眠療法っていうのを教えていたんですね。で、なんだろうこの怪しいものはと思いまして、自己催眠っていうのがあるっていうのを聞きまして、まず自分で試してみようと思いまして、自己催眠毎日、イメージトレーニングですねをやりました。私はカウンセラーになってたくさんの人にカウンセリングして、養成講座もやって、講演会もやって、そして本も書こう、独立しようって、もうどんどんイメージしていたら、それがもう1年も経たない間に全部叶ってしまったっていうことで、これはすごいって思い、今はもうヒプノセラピーのカウンセリングをもうずっとやっているっていう状態です。
今ちょっとカウンセリングっていうと、その悩みがあってっていうことなのかと思ったら、そうじゃなくて、こんなこともやりたい、あんなこともやりたいっていう夢を描いていて、それが実現できるっていう、そういうところまで。
そうなんです。ですからカルチャーなんかでも、教えてるんです。なりたい自分になれる心理催眠講座っていうカルチャーやってますけれども、もう本当イメージトレーニングですね。その自己催眠によって潜在意識にこう自分がなりたいイメージを入れていくことによって、簡単にそれが叶っていくということをやってます。
簡単にですか？
簡単なんです。ワクワクしながら楽しんでなりたい自分になっていけるんです。
へえ、そしたらもう本当に多くの方が。
そうですね、もうどんどん皆さんもう顔つき変わってきますね。
そうですか、それは講座をやられてらっしゃる。
そうです。
じゃあ学ぶこともできると。
そうです。
ということなんですね。ヒプノセラピー、今回ぜひね、この接した方ちょっと興味を持っていただけるといいかなというふうに思いますけれども、一方で多くのカウンセリングルームなんかもありますし、心理療法なんていうのもいろいろ聞きますけれども、この伊藤恵理カウンセリングルームフェアリーがこれだけね、実績、多くの方が、そのカウンセリングルームを訪れて、多くの方がこうやって講座なんかにも集まっているっていうことがあると思うんですが、吉枝さん、他のカウンセリングルーム、起業家の支援をされてて、いろんなことをされている方をご存知かと思うんですけど、この伊藤さんのカウンセリングルーム事業の形態としてうまくいっているポイントというか理由。
そうですね、自分の心が、ちょっと元気がなくなってしまった、ちょっと鬱っぽくなってきたかなとか、自分にどうも自信が持てない、いろんな過去のことがどうしてもなんかトラウマのようになってしまってるとか、いろんな、お悩みの方あると思うんですけれども、伊藤先生の場合は、まず女性のカウンセラーでいらっしゃるってことは、すごく女性の相談者にとっては安心感があるんじゃないかなと思っています。ホームページでもお写真を出してらっしゃいますし、どんな方がやってくださるんだろう、それがすごく分かりやすくなってます。で、いろんな例えば心療内科とか通っていらっしゃる方も薬じゃない治し方を模索される方も多いと思うんですね。で、多くのカウンセリングルームは、通院中であったり服薬中の方っていうのはお断りしますって書かれているところも、多くあるんですけれども、伊藤先生のところはですね、そういう方も受け入れてらっしゃる、そういう方もどうぞいらしてくださいというふうに言ってらっしゃるので、そういう悩みが深い方も安心して通いやすいカウンセリングルームになっているのかなと思います。
それはどうしてなんですかね。その他では 受けられない方、はい、患者さんまでも受けられるっていう。
そうですね、私は逆にどうしてお薬飲んでる方を受け入れないのかなって、そこの方が不思議なぐらいで、うん、お薬飲んでいようがいまいが、その方の悩みの原因を探っていけばね、必ず良くなるって思ってますので、うん、はい、
そこがじゃあどんな方でも受け入れられるっていう、とこなんですかね、はい、なるほど。今の例えば社会全体を見て、はい、こういった悩みが多いなとか、患者さんの傾向とか、はい、いろいろと、まあ、講座に来る方の傾向もあるかと思うんですけど、感じることってどういうことがありますか？
そうですね、やはりまあ、うつ病なんかはよく知られていますけれども、うつ病よりももう昔から抱えている愛情飢餓というか、心にぽっかり穴が開いている方っていうのがね、世の中とっても多いんだなっていうのを実感しています。でそれはまあ、どこでもね、親の責任みたいな言い方しても言いたくないんですけれども、うん、やはり重要なのは小さい時からの親子関係なんだなっていうのは実感しています。
小さい時からの親子関係ですか、はい、
そうですね。ですから自信があってこう自尊感の高い方っていうのは、何かこうぶつかっても立ち上がることができるんですね、うん、ただその自尊感の低い方っていうのは一回転んでしまうと立ち上がることがとても難しい。でなぜそうなっていくのかっていうと、やはり私たち人間っていうのは生まれてきて親に可愛がられて、あ、自分は可愛がられるべき存在なんだっていうのを学んでいくんですけれども、もちろん親は可愛い場合も多いんですけれどもね、例えば忙しかったり働いて共働きだったり、そういうことがあるだけで子供っていうのはぽっかり穴が開いてきてしまうっていうことが最近分かっています、うん、ですからそういうことによって自尊感が、まあ、低いと、自分に自信がない、自分を好きになれない、そこがとっても大きいと思います。
やっぱ幼少期って大事なんですね。
大事なんですね。
で例えば大人になってはい、その時は原因だって言っても引き返せないじゃないですか。
そうなんです。
そういう場合はじゃあどうしたらいいのって話だと思うんですけど。
そうなんです。ですからそこでね、あ、じゃあ自分の過去に戻ってってことはできないので、はい、そこでやるのが、まあ、年齢対抗の催眠療法です。昔に戻ってその時の傷を癒していくってことはできます。でその傷っていうのは潜在意識に残ってるんですね。ですから潜在意識ではもう見ないようにしていたりですとか、記憶を消していたりっていうこともとても多いんですけれども、潜在意識にはしっかりと傷となって残ってます。ですから催眠で誘導するとその場面にパツンと行ってしまう。でそこをやはり癒していって、そして発散できなかったことを発散して癒して、で暗示をしていくと昔に戻ってやり直したかのように、自分に自信を持ってやっていくことができるんですね。
自分の昔に戻るんですか？
そうです。
なんかちょっと自分が意識していなかったことが潜在意識に残っていて、うん、それに触れちゃうのってある意味ちょっと怖い感じもするんですけど。
そうですね。ですからやはり、行こうと思われる方っていうのは多分そこが時期なんでしょうね。怖い方は多分まだ時期じゃないのかもしれないですね。
悩んでるんだけど、はい、苦しんでるんだけど、でもそういうふうに潜在意識にはあるからそこを探って、うん、そこに戻ってとかってなると自分があまり触れたくないところに触れちゃったりとかするのかななんていうことがちょっと心配になったりしますね、
う
ん、
そうですね。でも終わった後にね、もうすごいすっきりとして爽快感、それで不思議なんですけど顔色まで変わって、ものすごい綺麗なお顔つきになります。柔らかいお顔つきになります、うん、ですからそこはねもう楽になるんだと思って一歩踏み出してほしいと思います。
なるほど。1回のセッションっていうんですかね、はい、1回のそのカウンセリングルーム訪れる時間っていうのはどのぐらいなんですか？
はい、初回ですとやはりお話いろいろ伺いますので1時間半以上、1時間半、まあ、2時間じっくりの方はまあ3時間という感じですね、うん、もう2時間で十分お話伺ってヒプノセラピーはすることできると思います。で2回目からは来られる方はまあ1時間ずつで大丈夫です。
あ、そうなんですか。その1時間の中で、はい、そういうふうにゆったりした中でっていうところの世界を感じることができるんですね。
できるんです。
そうですか、はい、それは意外と短いなと思いました。
あ、そうですね。
はい、はい、ありがとうございます、はい、そしてですね、ちょっと今後、まあ、今まで順調にお仕事されてきたと思うんですけど、はい、今後に向けてこんなこともやっていきたいとかっていうようなことっていうのはありますか？
はい、やはり そうです。2005年に、独立してから、まあ、今までやってきまして、やっぱりヒプノセラピー催眠療法っていうのはすごいんだなっていうのを実感しております。でこれをね、アメリカなんかではもうヒプノセラピーっていう病院に部門があるぐらいなんですが、日本ではまだまだね知られていない、怪しいっていうのが大きいと思うので、そういうの、そういう、誤解のないように広めていきたいとは思っております。ですから、まあ、こういうラジオでしたりね、いろんなところに出向いていって、そういうのを広めて、それで、まあ、養成講座で生徒さんどんどん育ってますのでね、お客さんがどんどん増えてきたら、みんなで力を合わせてヒプノセラピーやっていきたいなっていうふうに思ってます。
日本ではこのヒプノセラピーのカウンセリングルームというのはそれほど多くはないんですか？はい、
結構たくさんありますよ。
あ、そうなんですか。
はい、はい、たくさんあります。たくさんあるんですが、技法を使っているところがとっても多くって、なんていうんですかね、その方の悩みはその方の中にあって、答えもその方の中にあるので、技法を使うんじゃなくて、とっても感じてほしいんですね。カウンセラーは感じていってほしいってすごく思っていて、養成講座ではそういう教え方をしているんですけれども、技法っていうのはもう顕在意識の中で、考えて作り上げてしまいますので、そういう本当にその方の悩みを探り出すっていうことが、できればいいなと思ってます。
じゃあ多くのカウンセリングルームはあるけれども、はい、この伊藤さんの思いが直結したその養成講座の生徒さんたちが巣立っていって、はい、また伊藤流っていうんですかね、はい、そういった部分のカウンセリングルーム、まさにそのハートとハートがつながるようなカウンセリングっていう場所が増えていくといいのかなと。
そうですね、
思いますよね。はい、で現在は一般社団法人催眠療法カウンセリング協会の代表理事もされているということなんですが、はい、こちらはどういった活動なんですか？
こちらはですね、やはりそうやって養成講座出られた方に、ちゃんと安心してやっていただけるように、資格を出して、そしてそちらの方で開業されたらちゃんとアピールもしていくような、そういう活動です。
じゃあこれをまた機に、はい、もっともっと多くの方々に知っていただき、はい、そういったカウンセリングルームができるといいなというふうに思いますよね。
そうですね、本当に。
で吉原さん、こういうふうに今後もっと増やしてとかっていう思いがありますが、今後伊藤さんはどのように、していくといいんじゃないかとか、サポートしていけたらいいんじゃないかとかっていうご意見としてはどうですか？
はい、そうですね、伊藤先生はご自身がやっぱりすごく明るくてパワフルでいらっしゃるので、やっぱり伊藤先生にお会いになると皆さんファンになられますよね。で、まあ、それがいろんな機会で伊藤先生に触れていただく機会が増えていけば、自然と、あ、伊藤先生のようになりたいとか、同じやり方で私も誰かを幸せにしたいという方はどんどん増えてくると思います。あともう一つ、伊藤先生はカウンセリングをとっても大事にしてらっしゃるのが、他のヒプノセラピストの方とちょっと違うのかなと思ってます。まあ、心理療法士の資格も持ってらっしゃいますし、知らない間に、寝てる間にこううまく潜在意識を操ってもらって、なんか良くなればいいなみたいな、そういうことだけではなくて、自分がどうなりたいのか、そのカウンセリングの対話の中でちゃんと自分と向き合う時間もとても大切にしてらっしゃるので、催眠療法カウンセリング協会っていうのは催眠療法だけでなく、カウンセリングのスキルもきっちり持った、まあ、療法士を育てようっていうスタンスを持ってらっしゃるのが他と違いますし、本当にあるべき姿はそこだと思うので、私もすごくバックアップしていきたいと思ってます。あとですね、お子さんに対する悩みを持たれるお母さんも多くていらっしゃって、そういう意味で女性のカウンセラーってまだまだ活躍する場所があります。それから精神科ですとか心療内科、そういったところに通う前にちょっとした悩みを解決するところを求めている方っていうのとても多いと思いますので、そういう方が気軽に相談できる場所、薬に頼る前に相談できる場所っていうのはこれからどんどん増えていけば、世の中はもっと幸せになる方が増えていくと思っています。
はい、今その例えば吉原さんなんかが触れられている、はい、その起業家の支援っていうところで言うと、起業家さんたちですから、はい、まさにこれからやるぞみたいな思いを持ってらっしゃる方と触れられる機会が多いのかなと思うんですけども、はい、そういう方々も今お話をね、伊藤さんにお伺いすると、はい、なんか悩みがあるということではないけれども、このセラピーが非常にいい方向に 働くんじゃないかなっていうことを感じたり私はちょっとしたんですけども、いかがですかね。
そうですね、いろんなところで潜在意識をどう活用したらいいかみたいな、夢を叶えるために、そんなような言い方をされている方もいらっしゃいますけれども、やっぱり正しく理解をすればまだまだ活用できる領域があると思いますし、夢を叶えるために自分の中でいいイメージを持つとか、そういうことに取り組んでくださる方もどんどん増えていただきたいと思ってます。あとですね、伊藤先生の場合、すごくいいと思うのは、自分が治療を施すだけでなくて、治療を施した後ご自身が自己催眠で、普段の生活の中で良くなっていくやり方を教えていらっしゃるんですね。それがいろんなセミナーになったり講座になったりしていらっしゃるんですけれども、そんなように、せっかく伊藤先生が持っていらっしゃるいいものをいろんな方に幅広く知っていただきたい、カウンセリングルームに通うだけでなくですね、日々の生活の中でぜひ取り入れてほしいっていう思いを持って活動してらっしゃるのがとってもいいんじゃないかなと思ってます。
じゃあ今お話ではですね、はい、その悩みがあるないにかかわらず、まず一回行ってみると、なんか日々の暮らしが少しまた明かりが違った方向から差してくるのを感じたりとかっていうことにもなるんですかね。
あ、そうだと思います。今ね、普通に生活してると思われてる方ももっと元気になって、もっとポジティブになって、そうなるとどんどんいいものを引き寄せてきますし、体調も良くなりますし、運も良くなりますので、ぜひいらしてほしいと思います。
運も良くなるんですか。
なりますね。
すごい。実際に、はい、先ほどちょっと思ったことが実現してったっていう実体験もお話しいただきましたけれども、はい、すごくやっぱり変わったっていうので、これがやっぱりっていう皆さんにアピールポイントとしてはどういったものがありますか。
そうですね、私もやはりただの普通の主婦をしていた頃はね、悩みもあり、この先どうなっていくんだろうという不安もあったんですが、今こんな言い方したら何なんですが、何にも不安がない状態なんですね。あ、必ずなるようになるんだっていうのと、あ、大丈夫なんだっていう、もう自信みたいなものが潜在意識にバッチリ入っている状態、これはもう10年ぐらいずっとイメージトレーニング、自己催眠をしてきたからだと思います。ですからみんなそういうふうになっていけるんだから、それをね、生活の一部に取り入れていただきたいなって思います。
自己催眠ですか。
はい、
はい、ちょっとだけその自己催眠になるか分かりませんけど、こういうことを心がけて生活するといいんじゃないですかみたいなアドバイス、ヒントがありましたら教えてください。
そうですね、やっぱりネガティブなものを自分の中に入れないっていうことは大事です。何でもポジティブに考えていく、嫌なことがあるのは当然なんですけれども、それも必ず意味があって起きているので、なんでこんなことが起きたんだろうって考え、自分の身にしていく、そしてもうネガティブには思わない、あ、よかったな、成長できてっていうふうに何でもポジティブに変えていけると、全て起きることはポジティブなんですね。そうすると生きているのも楽しい、幸せっていう風になっていけると思うので、落ち込んでもいいんだけれども、その時にちょっと感じてほしいなって思います。
感じる、
はい、
ポジティブっていうかいい方向、
そうですね、今の意味は何なんだろうって感じて、うんうん、転換していけたらいいですね。
ちょっと悩んでる方にしてみれば、その発想というか考え方を変えるっていうところが一番ちょっと大変な作業ではありますよね。
寝る前にダメ出しをしながら寝る方もいらっしゃるんですけれども、うん、そうじゃなくてね、寝る前っていうのは本当にもう、あ、こうなったらいいのになっていうようなことをどんどんイメージして寝るですとかね、一日のストレスはもうどんどん出していくようなこともとっても効果があるので、もう吐く息とともに夫婦出していったりっていうことを一日に一回やるだけでもかなり楽になると思います。
そうですか、はい、じゃあちょっとね、これを機会により地域の方、社会の方がですね、みんな元気にポジティブに生きていけるようになったりすると、またね、社会全体、日本全体が大きく変わってきたりもしますよね。
そうですね、はい、
そうですか、ありがとうございます。それではですね、最後になりますが、改めてこのカウンセリングルームの場所とか、それからどのように調べると行き着くかというようなところを教えていただけますか。
はい、ホームページではですね、検索、伊藤恵里って検索していただきますと、もうホームページがバンと出ると思います。まあ、伊豆の井に草冠の富士、恵むに理科の理ですねってのを入れていただければ出ます。で、今横浜駅 の、 西口、相鉄口から徒歩5分のところでやっておりますが、ちょっと3月の初めに関内の方に越します。関内駅から徒歩4分もすごく近くなのでね、ぜひいらしてほしいと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ぜひ皆さん、ちょっとね、悩みがある方もない方も一回ちょっと調べて訪れてみると、新しい未来がまたね待ってるのかなというふうにも思います。今日は伊藤恵理カウンセリングルームフェアリー日本心理学会認定心理師の伊藤恵理さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは続きまして、有限会社加納屋の社長谷川藤江さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉田さんにも引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、この有限会社加納屋さん、
はい、
事業についてお話しいただけますか。
はい、桜木町駅から徒歩 2,3 分のところにあります居酒屋の加納屋と申します。外観は、赤いのれんが、大きな赤いのれんがあって、すごい料亭とか小料理屋さんのような感じを皆さんね、そういう風に見ていらっしゃる方が多いんですけど、そんなことは全然なくて、本当にもうリーズナブルな金額で、飲食ができる、もう本当小さなお子様からお年寄りまで気軽に入っていただけれる、居酒屋なので、皆さんぜひ気軽に来ていただきたいなとは思ってます。
場所をもう一回ちょっと詳しくお伺いすると、はい、野毛にあたるわけですよね。
はい、
うん、野毛の地下鉄、
はい、地下鉄の桜木町か JR の桜木町、あとはちょっとだけ遠くなりますけど、みなとみらい線、地下鉄みなとみらい線の馬車道からでも十分全然歩いて来れる距離なんで、
はい、なるほど。ちょっとみなとみらいで遊んだりとか、はい、野毛界隈っていうブラブラした帰りとか、またその辺を目標になんかね、いろんなところを巡ったりっていう際にはちょっと立ち寄りいただきたい、
そうですね、
場所ですよね、
はい、
なるほど。居酒屋ということなんですが、この加納屋さん、
はい、
創業されてからかなり長い年月が経ってるんですか。
う
ん、
はい、創業は戦後間もなく、うちの祖父と祖母ですね、こうお店を始めたんですけど、その頃はやっぱ戦後だったのでお店っていうのがなくて、うん、そこの場所にみんなこう、なんだろう、屋台とかリヤカーとか、はい、そういうのを置いてたりして、ちょっとした食べたり飲んだりできるようなものを作って、それがこう年数を重ねるうちに、こうちょっとずつ建物ができて、それをまたこう大きくなっていったっていう感じで今に至りますけど、
じゃあ3代目、
あ、そうです
ということなんですね。じゃあ本当に戦後間もなくからずっと受け継がれている、その加納屋さんのいろんな思いを今背負って立ってらっしゃると。
あ、そうです
いうことね。
で、加納屋っていうのが、はい、漢字が叶う、口に十と家なんですけど、はい、
うん、
それは、うん、ちょっと私が聞いた話だと、戦後間もないので皆さんね、大変な時期だったので、こう叶う家、願いが、みんなの思いが叶う家を作りたいっていう、そういう思いがあって作ったっていうのをちょっと聞いたことがあります。
そうですか、まさに戦後の皆さんの夢を叶える場所ということなんですね、はい、素敵ですね。
そうですよね。
で、谷川藤江さんとしては、
はい、
もうそうすると幼い頃からずっとそのお店を継いでいくっていう思いでやっていらっしゃったんですか。
いや、それはなかったです。うちの両親がやっぱり、両親もやっぱこういう、ね、飲食店はやっぱ大変な面もあるので、そういう面を私にはやらせたくないっていうのがあったらしくて、はい、それは私もずっと聞いてたんですけど、なぜかこうちょっとバイトしようかなと思った時に、じゃあ自分とこのお店なら楽だなっていうのもあったので、バイトしたりとかしてて、それからやっぱこう結婚とかして、離れてましたけど、やっぱなんかこう手伝うように なってしまったっていう感じなんですよね。
うーん、もう自然の流れの中でっていうことなんですかね。
それが決してなんか嫌とか、うん、無理やりこうやれっていう感じでもなかったと思うんですよね。自然と本当にやっぱこう、まあしょうがないっていうのもあったかもしれないんですけど、うん、うん、それでそういう感じでお店に入りました。
うん、今は本当に多くの従業員の方を一手にまとめて切り盛りされていると、
うん、そうなんですよね、
いうことなんですね。どうですか、あの谷川さんがそのお店の中心に立つようになってから、うん、お店の中を少し変化させたりとかっていうこともあるんですか。
父が亡くなったのをきっかけに私がこうもう上に一番上に立ってやるようになったんですけど、それまで自分がこう思ってたことを父にやっぱ変えてほしいっていうことを言ってたんですけど、うん、それはダメだとか、うん、やっぱ徐々にやらないといけないって言ってたんですけど、うん、何にも変わることがなかったので、父には悪いけど、こんなこと言ったら父には悪いんですけど、亡くなってから自分がやりたかったことをやっぱ少しずつ変えていくようにはしてます。
具体的にはどういうことですか。少し教えていただいていいですか。
まずはもう本当にもうその居酒屋なんで飲み物ですよね。私はお酒が好きだったので、地酒をこう今まで入れてなかったのを地酒を入れるようにして、それも初めはそういう取引先がなかったので、自分でこうね、やっぱネットでいろいろ調べたりして、でそうある酒屋さん、酒蔵さんというか、そこを見つけて、うん、そこから取るようになったのが、そういう風になったのが地酒を入れるようなきっかけになってます。
その他何かメニューも変えたりとかありますか。
メニューもやはり一応毎日の集計で、1日料理はいくつ出た出たとかいうのが出てくるので、それを1ヶ月トータルして何ヶ月かこうやって見てて、ほとんど出てないようなこうおつまみとか料理とかがあるので、それはどんどん消すようにして、なくすようにして、またあとやっぱ皆さんのね、今のみん皆さんの好みとかあると思うので、ちょっとずつそれを入れてこう改善したりとかはずっとしてます。
じゃあ本当になんか老舗のその部分っていうと、なんか昔からのものを守り続けるっていうメニューなんかもね、そういうお店もありますけれども、やっぱり今の方々に対応するようなことを心がけてっていうのもあるんですかね。
でもずっとずっとやっぱこれだけはっていうメニューもあるので、それは外さないで、ずっとそれはもうこの先ずっとやっていくつもりではいます。
まずお店、居酒屋っていうお話を伺ったんですが、お店の規模としてはどのぐらいのお客さんが入るお店なんですか。
一応ビルになってるんですけど、はい、4階建てなんですけど、お店は1階から3階までありまして、全部1階から3階まで全部合わせると300人は入れるような。
すごいことですよね。
そうなんです。
300人のお客さんを収容できるっていうのはすごい大きな、ちょっと居酒屋さんで老舗って言っても、ちょっとね、野毛あたりは割とそのこじんまりしたところもいっぱいあるじゃないですか、
はい、
なんでそういったものをイメージされる方もいるかなと思ったんですが、なんと大宴会ができる。
そうです。3階部分は本当にもういくつかに、ね、仕切ることもできるんですけど、全部仕切り外すと、あそこは130名まで入れる座敷になります。大きな。
そうですか。大きいところを探している方にはじゃあ、ね、ぜひちょっと野毛ありますよっていうことをお伝えしたいですよね。
2階も座敷と、あとそのテーブルという椅子席ですがあるんですけど、座敷の方も70名までは入れるようになってますので、その点も大人数さんでも全然 OK です。
はい、 そうですか。でも大きいお店だと本当にその経営の部分でも大変なんじゃないかななんていうふうに思うんですけれども、頑張って、長くねやってらっしゃるっていうことなんですが、その点吉枝さん、その、はい、これだけの大きなお店をですね切り盛りされていらっしゃる谷川さんなんですけれども、こういった加納屋さんが長い期間にわたってこれだけのお店が繁盛し続けられるっていうポイントとしては、吉枝さんの方としてはどんなことがポイントだと思ってらっしゃいますか？
そうですね、あの場所で本当に便利な場所で、あの大きな規模の、あの宴会ができる場所ってやっぱりなかなか今から立ち上げようとするのはとても大変なことですよね。そういう意味ではあのお父様からあの、まあ、お店を引き継がれたっていうのはとっても、まあ、ある意味ラッキーですけれども、まあ、いきなりスタッフ何十人を、まあ、一気にあの抱えて、まあ、経営していくっていうのはとてもやっぱり大変なことだと思うんです。でそれをなさってらっしゃるのは本当に素晴らしいなと思うんですね。で、今野毛の周りには小さなちょっとしたお料理を出したりちょっと飲める立ち飲み屋さんっていうのは増えてきているっていうことなんですけども、やっぱりそうは言ってもこういった気軽にお座敷があってゆったりくつろぐ中で宴会ができるっていう場所、やっぱ周りにはあんまりないようなんですよね。それはある意味加納屋さんがあるべきなんていうか、他ではできないいろんなサービスやメニューが出せるので、それはどんどんこれからの強みになっていくんじゃないかなと思いますね。みなとみらいや、まあ、もしかしたら中華街の方に来られる方も野毛の良さっていうのもまだまだアピールできる余地がありますし、すごく期待をしています。でご自身がやっぱり女性でいらっしゃるので、また消費者としてのあの良さ、あの先ほどおっしゃってましたけど地酒も、私がお聞きした時には他でブームになるものを先駆けて大阪から取り寄せた地酒が後からブームになって、そのお酒をめがけてあのお客さんが来られたようなこともあったようですし、あのご自身のやっぱ味覚とかねセンス、これからどんどん生かしていかれるとお店も人気になっていくんじゃないかなというふうに思います。
谷川さん、ブームになる前の地酒を見つけるっていう、はい、それはどういうふうにするとその嗅覚が働くというか見つけられたんですか？
それはなんか、別にね、そのブームになるなんてわからないじゃないですか、うん、もうそれはもう自分で、あこれいくつかその時3つぐら
い
お酒を入れた時、
は
い、あこれとこれとこれって思ったのを入れたのがたまたまそういう風になってしまったっていう感じだったんですけど、
かなり谷川さん自身もお酒をあちらこちらのものを飲み歩いてらっしゃるというか、はい、飲み比べてらっしゃる。
でもその時はそのお酒のことは私は知らなかったんですよ。初めてその時知ったんだけど、やっぱ不安もあったんですけど、うん、大丈夫かなと思って一応入れてみたら、みんなでこう試食してみましたら、あ、美味しいねって従業員の人も言ってたんで、はい、じゃあ大丈夫でしょうっていう感じでお店に出したら、まあ最初はそんなに、周りの方もそんな知ってるようなお酒じゃなかったんですけど、どんどんこうちょっとずつ年数というか月日が経つにつれて皆さんがその名前も分かってきて、ないのないのっていうお客さんも増えてきましたね。
そうですか。じゃあなんかおかみがおすすめする地酒が飲めるみたいなね、間違いないみたいな、そういうことも一つあるんですかね。
そうですね。で、陸奥の西京漬けっていうあの看板メニューを持ってらっしゃって、京都からわざわざお味噌を取り寄せて、ご自身のお店の中で漬け込んで、それを出ししてらっしゃるものがあるそうなんですけれども、まあ、居酒屋といってもそこまでお料理に手間をかけてこだわってるところってそうそうないと思うんですよね。でそれも価格もすごく抑えていらっしゃって、雰囲気もその老舗ならではの素敵な場所でいらっしゃいますし、もうこれやっぱり人気にならないわけがないし、リピートをしてくださったり、皆さんが喜んで通われるのはよく分かるような気がします。
うん、まあ、あの高級な門構えっていうお話もありましたけど、だったらいっそ高級店でみたいなところもあるんじゃないのかなと思いましたけど、でもそうやってあくまでも価格を抑えていろんな方にみたいな、そこの、あの信念というか思いっていうのはどんな感じで思ってらっしゃるんですか？
まあ、その高級に見えるのは悪いことじゃないんですけど、はい、 私自身がそういうところにそんなに行かないですし、やっぱ気軽にちょっと食事して飲んでっていうのが、自分でもやっぱそういうのが一番居心地がいいので、そうですね、皆さんが本当に気軽に、若い方もこう、あ、行こうっていう気持ちに気になれるような場所にしたいなとはずっとそれは考えています。
お客さんの層としてはどういう方がやっぱ多いとかありますか？
は
い、
もうなぜかうちはご年配の方がとても多くて、
はい、
でオープンした時間帯、
はい、
早い時間はそういう方が多いんですけど、ここ1年2年と見てますと本当に20代とかの若い方がやっぱ増えてきたなっていうのもありますし、あとカップルの人が来るっていうのが多くなったんですよ。若い、それも若い20代30代の子たちが。
何ですかね、それは何か原因っていうのがあるんですか？
よくわかんないんですけど。
あ、よくわかんないですか。
あんまりよくわかんないんですけど、あとなんかお父さんに連れられてきたっていう、そういう会社員の人とか、あと娘さんとかが来て、あ、ここなら全然普通に来れるじゃんっていう感じで、彼と来たり彼女と来たりとか、会社の人を連れてきたりっていうのも、そういうのも最近ちょっと増えてきたかなっていうのがあります。
じゃあ一度行くと、なんか本当に誰かを連れてきたくなるような、そんな空間なんですかね。
だと思いたいです。
ねえ、でもそれってすごく大切な、どの事業でもそうかもしれないですけど、リピートしてくださる、来ていただいてまた誰かを連れてきたくなるっていうのは本当に素敵な空間、素敵な形態ですよね。ね、まさにその辺は夢が叶う家っていう、なんかすごくなんかアットホームで素敵な空気が漂ってるのかななんていうふうにもちょっと想像しちゃうんですけども、
あ、ありがとうございます、
ね、そうですか、さあそしてですね、なんと谷川さんは野毛飲食業協同組合理事もされているということなんですが、はい、まずこの野毛飲食業協同組合のどういったものなのか、その内容を教えていただいていいですか？
あ、それはその野毛地域ですか、
はい、
あの辺に今飲食店っていうのが本当に多くて、うちなんかもそうですけど、本当にちっちゃいお店やそういうの全部入れると500数件あるらしいんですけど、
はい、
私もそこまでわからないんですけど、その中でその飲食組合ですか、それに入っているお店が今300数件あるんですけど、その組合っていうのは毎月私たちが理事がこう集まりまして、いろんな問題とかを話して、で皆さんにこう提供する、その組合に入っている人たちにお手紙を出して、組合だよりっていうのを出して、こういうことがありますよ、こういうことがありました、じゃあこういうふうにしましょうっていう感じのことをみんなに発信しています。
じゃあその300を超える飲食業の、方々の協会組合をまとめてその情報発信をされている立場と、
になります
いうことなんですか ね、
はい、
そうですか。それは長いんですか、もう理事になられて。
それは本当その私がこの立場になってから、
はい、
やってくれってやっぱ言われたんで、
はい、
初めはやっぱね、なんだかわからなかったんで、とか言ってたんですけど、まあ別にいいやって、別にそんな変なことでもないし、ただいればいいからって言われて、
はい、
最初はそうやって引き受けました。
はい、やられててどうですか？
あ、でも今までわからなかったこととか、あと本当に何だろう、みんながその普通だったら、普通に考えたらって言ったらあれなんですけど、こうライバル意識じゃないけど、飲食関係の人たち皆さん、はい、あそこの店はこんな入ってんのにクソとか、そんな風に思っちゃうかもしれないけど、でもなぜかみんなこう仲良く、じゃあこういう風にすれば野毛の街が活性化してくるからこうしようとか、 じゃあこうやって助け合おうとか、うん、そういうのはそういうのが本当にもうその組合に入ってて、まあ、みんなこういうふうにしてんだなっていうのがすごいよくわかるようになりました。
うん、じゃあ野毛の地域の方々が本当になんか助け合うっていうか、うん、お互い協力し合う、うん、その部分を本当にすごく感じることができる立場なわけですね、
はい、そうですね、
そうですか、うん、じゃあ今後もその野毛の町の飲食店のいろいろな魅力をですね、はい、発信し続けていただきたいなというふうに思いますね、
はい、
はい。さあそしてですね、終わりに近づいてきまして、改めて加納屋さんの、まあ、おすすめメニューだったりとか、
はい、
まあ、こんな、メニューそれからプランご用意してますよなんていうお話をですねお伺いしたいなと思うんですけれども、
はい、
まず営業時間からお伺いしていいですか。
はい、営業時間は平日火曜日から金曜日までは午後の5時から11時までです。で土曜日は、午前11時半から11時まで、で日曜日と祭日が午前11時半から夜の10時までとなってます、
はい、
月曜日が定休日になってます。
うーん、そうですか、
はい。
で、おすすめメニューなどちょっとピックアップして教えていただけますか。
先ほどもお話が出たあのムツの最強焼きですね。それはもう本当にずっとおすすめです。
うん、
あと今の時期ですと去年から始めたんですけど、ちょっと遅いブームとは違うんですけど、もつ鍋、
うん、
もう多分そのこってり系じゃなくてさっぱりと食べられるもつ鍋になってます。
さっぱりしたもつ鍋なんですか。
あ、はい、塩味で
うん、
あとは毎日あの市場からお魚をきちんと仕入れをして、あとお野菜もあの八百屋さん、本当に地野菜ですが、
はい、
あ、戸塚とかで作ってる農家さんと契約してるので、はい、そこでそこから来たお野菜とかを入れてますね。
うん、じゃあ本当に地域地元のものっていうものを使っていただいたりもしてるわけですね、
うんうん、あと決してそのなんだろう冷凍食品とかそういうものじゃなくて全部手作りでやっているので、それは安心ですし、あとその一時ちょっとニュースとかでありました偽装じゃないけど、うん、そういうものは本当に使ってないので、それは安心していただけると思います。
うーん、とっても今魅力的に聞こえて、ぜひちょっと一回行ってみたいという思いがですねより一層強くなったんですけれども、今後こんな風にお店をしていきたいなとかっていう思いっていうのはありますか。
今後は、私ももうちょっとお店には関わるんですけど、もうちょっとこう遠くから後ろから見てる感じで、この皆さん従業員の方たちがもっと上に上がってくれるように、みんなでこうなんていうのかね、いろんなことを企画をして、うん、どんどん私を逆に引っ張ってくれるような感じのお店にしてもらいたいなって、そういう自分の願望ですけど、それは
うん、
そういう感じがあります。
うん、はい。で吉田さん、この加納屋さん今でもね本当に多くのお客さんに親しまれているっていうのがよくわかるんですが、今後さらに多くの方に知っていただいて使っていただく、先ほどちょっと吉田さんの方からサービス、いろいろなサービスというお話も出たんですが、今後の展開また魅力的だなと吉田さん感じられているサービスなんかをちょっと教えていただけますか。
はい、今日のお話ぶりとかでもわかるように本当にお優しくていらっしゃって、お一人お一人のお店の方に目が届いてるんだなと思うんですね。で実際に来られてる方も、まあ、例えば土日だったらあのランチメニューも790円からってとてもお手頃な価格で用意されていて、例えば野毛の動物園にから帰ってこられるお子さん連れの方にとっても、お座敷があるような場所ってすごく利用しやすいですし、そういうところにもどうぞどうぞってあの招き入れてらっしゃるそうですし、近くにあの住んでらっしゃる方、一人暮らしの方もいいですかって入ってこられたら、一人できっちりとした夕飯、和食のメニューでいただける、そういったカウンターも用意されているということで、あのそんな方も 利用しやすい場所になってる。必ずしも宴会ばっかりではないんですよね。でまた近くのホテルに泊まってらっしゃる外国人の方からもやっぱホテルでやっぱりご紹介されて来られると、もう日本の建物の良さもそうですし、和食の雰囲気も座敷の雰囲気もすごく気に入られて帰ってらっしゃるということを聞いて、本当にいろんな方に愛される余地のある、サービスやメニューを本当にきめ細やかに提供してらっしゃるなと思います。で今後についてはですね、本当に、野毛っていう町が、先ほど協同組合の理事もされてらっしゃいますけれども、まだまだ外国の方からにも魅力的な町に移るように仕掛けていく可能性があるなと思ってます。特に海外から来られる方は日本の観光地を巡るんではなくて、日本人の方たちがどんな生活をして、どんなライフスタイルを送っているのか、本当にそれを知りたいという方も多いようなので、例えばその野毛という町、より庶民的だったりするそういった町に来ていただいて、特に加納屋さんの昔ながらの日本の建物の中で、座敷であったり、それから和食もこれから、世界遺産として認定されましたから、和食を食べに味わいに行きたいって方もたくさんいらっしゃると思うんです。ですから海外に向けて英語であったりいろんな多国語言語で配信されることによって、もっともっとたくさんの方がいらっしゃれる場所になっていくじゃないかなというふうに思ってます。
今後の発展がより楽しみですよね。
はい、
ぜひぜひ今のお話も参考にしながらですね、今後の加納屋さん楽しみにしたいなというふうに思います。
はい、
この時間は有限会社加納屋社長の谷川富士恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご出演いただいたのは伊藤恵理カウンセリングルームフェアリー、日本心理学会認定心理師伊藤恵理さんです。ヒプノセラピーを使った心理カウンセリング、伊藤恵理カウンセリングルームフェアリー、問い合わせ先は 090-6182-0479 090-6182-0479。 受付は月曜日から土曜日まで、午前10時から午後6時までです。伊藤恵理カウンセリングルームフェアリー、ぜひお問い合わせください。野毛にある老舗の居酒屋加納屋、少人数から大人数の宴会もできるリピーターの多い居酒屋です。問い合わせ電話番号は 045-231-3258 045-231-3258 番です。訪れてみてはいかがでしょうか。アドバイザーはソフィットウェブプランニング代表の吉枝由紀子さんでした。ドリームトークでした。